第一ペテロの2章13節をお開きください。ペテロは迫害によって国外に散って起立している人たちを励ますためにこの手紙を書きました。彼はまず救いの恵みの素晴らしさを思い起こさせて彼らを励ましましたね。救いは私たちの行いによるのではありませんでした。神があらかじめ選んでくださったことでした。そして神の憐れみ、神の恵みによるものでした。キリストを信じてイエス様が復活されたので私たちも生ける望みが与えられたわけですね。全ての罪が許されて永遠の命がすでに与えられました。ですからキリストを信じた者は救われた者にふさわしく神に喜ばれるように生きます。まず救ってくださった神に対して、神が清い方であるように私たちはその清い神を見習ってあらゆる行いにおいて清く生きます。次に信仰の仲間に対して互いに愛し合うようにします。さらに個人的に御言葉を慕い求めていきます。私たちはそれによって霊的に成長していきます。あなたが私が霊的に成長するために、肉体の成長は食べると成長すると同じように霊の成長も同じです。食べることです。神の言葉を食べる、学ぶことによって私たちはしっかりと健全に成長していきます。で、前回の箇所では外側の行いの前にまず自分の内側を整えることを学びました。信仰生活は戦いです。毎日のように私たちはいろんな戦いがあるわけですけれども、しかしまず私たちが知らなければならないことは、外の戦いの前に自分の中に戦いがあるっていうことです。で、自分の心の中、思いの中で戦いが起こります。肉の欲との戦いでした。生まれながらの人は皆自己中心で利己的でわがままです。イエス・キリストを信じても心をもし肉の欲が支配するなら良い実を結ぶことはできません。時々クリスチャンと言っていながら何かの問題を起こすときは、いつも何が問題なのか、それはその人の心をこう肉の欲が支配したときに問題をしでかしてしまうわけですね。じゃあ肉の欲に勝利するためにはどうしたらいいのか、それが前回の学びでしたね。肉の欲を遠ざけなさいというふうにペテロは勧めたわけです。そしてパウロがガラテヤの5章で勧めたように、心を肉の欲ではなくしてそれを下ろして遠ざけて御霊に支配してもらう、すなわちイエス・キリストを心の中心に置いて御言葉に従って歩むならば多くの実を結ぶことができます。で、今日の箇所からペテロは今度は外側の行いです。内側がさあ整いましたので、今度は外の行いになってくるわけですね。で、実際の生活において3つの分野での勧めをしています。まず大きな括りあります。それが国、政府に対する私たちの態度です。次に職場において上司に対する態度についてです。さらに大きな括り、中くらいの括り、まあほとんど私たちは職場で時間を過ごすわけですけど、もっとたくさんの時間を過ごすのは、まあ最も小さな社会っていうか社会の基盤となる家庭において夫妻に対する態度についてです。今朝は大きな括り、国政府に対する私たちの態度について一緒に学んでいきたいと思います。私たちは国に政府に対してどのような態度を取るべきでしょうか。2章の13節と14節をまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。私たちは国政府に対してどのような態度を取るべきでしょうか。ペテロはここで人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいと命じています。おそらく私たちの嫌いな言葉の一つは服従するとか 従うとかっていう言葉ではないでしょうか。一方で好きな言葉の一つは自由ではないかと思うんですね。で、自分のやりたいことをしたい自由です。誰の指図も受けたくない、指図されたくない、自分のやりたいことをやりたいだけやりたい、したい、で自分が王です。で、自分のやりたいことが邪魔されると反発、反抗します。小さい子供がそうですね、親の言うことを聞くよりも自分の我を通したいわけです。親からこうしなさいと言われたくない、で、そうしなさいと言われると、まあ、歯向かってしまうか、あるいははいと返事はいいんですけど実際はしないか、逃げてしまう、まあ、どっちかだと思うんですね。根本的に人は皆従うことを好みません。人に従うより自分に従ってほしいと思います。生まれた時からそうですね、自己中心で自分の利益を求め、わがままで自分の思い通りにしたいと思います。例えば赤ちゃん可愛いですね、特に寝ている時は可愛いわけです。しかし一旦目を覚ますとあらゆる要求が始まりますね。お腹すいた、おしっこしたって自分が不快になると泣くわけです。で、親の都合は全く関係ないわけですね。機嫌が悪いととにかく泣く、そして機嫌がいいとよく笑う、まあどっちにしてもとにかく子供は可愛い、赤ちゃんは可愛いもので親を上手に動かす天才、それが赤ちゃんです。で、親は どんなしてもとにかく可愛いから、そうするわけですけど、でもそれをそのまま、成長していくと、2、3歳になる頃にはもう内側にあるものが外側に出て、子供っていうのは自己中心ぶり、わがままぶりをそのどんどん目に見えてパワーアップしてくるわけです。もしこの時期までに親に従うことを教えていないと、その後かなり苦労しています。こんなはずじゃなかった、あんな可愛かったのに、もう教えてないと、従うことを教えてないと後でやろうったってそれは無理なわけで、人はみんな生まれながら従うことを好みませんか。なぜなんでしょうか。それは最初の人アダムからの罪の問題でもすでに始まっているわけです。アダムはエデンの園において自由でした。エデンというのが喜びという意味ですね。神は喜びの園に人を置いたわけです。そして神はアダムに、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言われました。神は気前の良い方です。あなたの自由だ、何でも食べなさい、思いのままそうしてよい。ただし一つだけ禁じました。それは善悪の知識の木からは取っては食べない、食べてはならないと、たった一つの戒めだけを与えた。全てはあなたの自由です、ただ一つだけ守りなさい、この木からは、善悪の知識の木から取って食べてはならない。しかしアダムはたった一つの戒めを守ることができませんでした。彼は神の言葉に従いませんでした。これが人間の罪の本質なんです。神の言葉に従わない、生まれながらの人間の性質、特徴、みな同じです。神の言葉に従いません、いや従えません、不従順なんです。じゃあ判断の基準は何なんですか。全て自分ですね。自分の考えです、自分の意見です、自分の計画です、自分のやりたいことです。自分のやり方に合うことなら従えます。それは自分の利益になるからですね。で、自分のためにならないこと、損をすることには従いたいとは思いません。しかしイエス・キリストを信じた人は判断の基準が自分からこの聖書に変わったわけです。真理の言葉である神の言葉、聖書が 何と教えているのか、その教えに従って生活をします。 神の言葉に従う従順、これがキリストを信じた人の性質であり特徴です。ではその聖書は国や政府に対してどのような態度でありなさいと命じているんですか。13節で先ほど読んだように、人の立てた全ての制度に従いなさいと命じています。人の立てた全ての制度とは、国や政府、地方自治体、そしてその中で決められたいろいろな法令のことです。なぜ従うようにと言ってるんですか。なんて書いてあります。ここで主のゆえに従いなさいとあります。主のゆえに従いなさい。主のゆえにとは、神がすべての権威をお立てになったからです。後で開いてください。ローマの13章1節にこう書かれています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。存在している権威はすべて神によって立てられたものです。テトスの3章1節には、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさいと書かれています。このように全ての権威は神によって立てられたものです。ですから全ての権威、全ての制度に従うべきです。もちろん国や政府のやり方に同意できない、なんでこんなことを決めるのか、なんでこういう解釈をするのか、なんでこういうやり方をするのか、そのように同意できないこと、それはたくさんあるでしょう。権利あるわけです。しかしそれでも聖書は、主の家に全ての権威、全ての制度に従いなさいと教えています。例えばスポーツの世界考えたらよくわかりますね。今、バスケットの BJ リーグでしょうか、今日の新聞見ると、東京の有明で、ファイナルが持たれてて、琉球キングスが、勝利して今日が決勝戦のようですけど、このスポーツをする人はこの監督コーチに従うわけです。そしてその競技にはルールがあるわけですね。バスケは足で蹴ってはいけないわけです。もう当然なことです。で、ルールにのっとってみんなプレーをして勝利を見ていくわけです。音楽の世界もそうですね。演奏者はみんな巧みな演奏をするわけですけど、プロであっても必ず指揮者に従うわけですね。そしてその楽曲の楽譜があるわけで、その楽譜に従って演奏するときに美しいハーモニーを奏でて聴く者に感動を与えていくわけです。もし監督や指揮者に従わずルールや楽譜を無視するならば、そこではもう混乱しか起こらないわけ、破壊しかないわけです。同じようにキリストを信じた私たち、前回学んだように私たちの国籍はどこでした？天にあるわけです。この地上に生きているわけですけど、私たちはもはやこの地上に属しているのではなく、天に属するものなんです。だからといってこの地上のことを無視していいとは聖書は教えていません。私たちの王の王、主の主はイエス・キリストです。一切の権威を持っておられる方です。しかし聖書の教えは、私たちは天に属すると同時にこの地上に住んでいるわけですから、この地上に住んでいる限りは国や政府、地方自治体に従い、その法令や規則に従うべきだと教えています。これが聖書の教えなんです。イエス様はどうでした？イエス様は神の国の王ですよ。天においても地においても一切の権威を授けられた方なんです。その方が人となってこの地上に来られました。イエス様はこの地上に来られた時は地上の制度に従われました。2000年前に来られた時、イスラエルはローマに支配されて、人々は重税で苦しんでいました。ですからこのローマに税金を納めることに非常に反感を買っていたわけです。 で多くの人たちがイエス様についていきました。それで妬んだのが宗教指導者パリサイ人たちでした。彼らはどうにかイエス様を言葉の罠にかけようとイエス様にこういうわけですね。先生、私たちはあなたが真実な方で、真実に基づいて神の道を教え、誰もはばからずにそのように教える方だと私たちは存じています。あなたは人の顔色など、見られないからです。そのようにおべっかを使うわけです。それで彼らの質問はこういうんですね。どう思われるか言ってください。税金をカイザルに納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。もしイエス様が納めるようにといえば、多くの人々がイエス様についてきてたわけで、彼らは、イエス様はローマの味方だ、そのように反感を持ってイエス様から離れさせていくわけですよね。それが彼らの魂胆の一つです。もう一つは、逆にイエス様が納めなくてもいい、そのように言えばローマへの反逆罪として訴えるつもりであったわけです。でイエス様は彼らの悪意を知っておられました。偽善者たち、なぜ私を試すのか。それから彼らに納め金にするお金を持ってこさせて、コインを手にして言われました。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らがカイザルのですと言うと、それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさいと言われました。国への義務は義務として果たしなさい、神に対しても同じように義務を果たしなさいと見事な答えをなさいました。実際にイエス様は宮への納入金も納めたことがマタイの17章の27節でもと分かります。ペテロにこう言われました。彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい、その口を開けてスタテル一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。そのようにイエス様は全ての制度に従われました。弟子たちも全ての制度に従いました。私たちも同じように良い市民であるべきです。全ての権威、全ての制度に従い、納めるべきものは納めなければなりません。では悪い政府だったらどうするんですか。いい政府だったらいいんですけど、悪い指導者だったらどうするんですか。良い指導者だったらいいんですけど、悪い指導者どうするんですか。当然そのような質問が出てくるわけです。聖書はそれでも従いなさいと教えています。イエス様どうでした。悪い指導者たちに対してどのような態度を取られたか覚えてますよね。イエス様は罪のない方でした。その口にも何の偽りも見出されませんでした。宗教指導者たちは偽りの証言をし、そしてピラトは無罪と知っていながら、この方に有罪判決を下しました。それでもイエス様は不正な裁判にも黙っておられました。正しい方ですから、その権利を主張できたわけですね。当たり前のこととして、イエス様はでも権利を主張なさいませんでした。黙っておられました。そして不当な判決にも従われました。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをなさいませんでした。なぜですか。正しく裁かれる父なる神に全てをお任せになったからです。弟子たちはどうでした。彼らも全ての制度に従いましたね。13節見てください。この主権者である王とは皇帝ネロのことです。そして王から使わされた総督とは地方総督のことです。イエス様を十字架につけたピラトはローマの地方総督の一人でした。悪い総督でした。そして皇帝ネロもさらに最悪な、彼はこの皇帝であったわけです。 で自分でローマの町に火をつけていながら自分に疑いの目が向けられると、それをクリスチャンのせいにし激しく迫害しました。でクリスチャンたちにタオルを塗って生きたまま、夜に彼は持たれたこの競走馬レースかなり好きだったようで、昼間だけではなくて夜もやろう、そうしたら明かりがないから、でクリスチャンたちを連れてきてタオルを塗って火をつけて、そのまま松明にしてレースを楽しんだ、もう気違いじみた皇帝だったわけです。でこの手紙はその激しい迫害から2年後に書かれた手紙だと言われています。こんなひどい皇帝なのに、それでもペテロは何と言ってるんですか。全ての制度に従いなさいと命じています。なぜですか。主のゆえです。全ての権威は神によって立てられたものです。イエス様ご自身も父親生涯において全ての制度に従われまして、弟子たちも全ての制度に従いました。なぜなら終わりの日には主が全てのものを正しく裁くことを知っていたからです。人をそれぞれの技に従って公平に神はお裁きになります。神を恐れかしこんで過ごしなさいと1章の17節で私たちはすでに学んだ通りです。ですから私たちも全ての制度に主の家に従うべきです。しかし例外が一つだけあります。国や政府が神に背くことを強制した時は従うべきではありません。旧約聖書でネブカデネザル王は金の像を作ってそれを拝むように法律で定めました。拝まない者は火の燃える炉の中に投げ込まれました。しかしシャデラク、メシャク、アベデネゴ、彼らはそれを無視し拝まなかったわけです。すると王は怒りまして、ダニエル書の3章にそのことが書かれてますけど、王はこのように言うわけですね。ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし、しかしもし拝まないならあなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。そのように言うわけです。するとシャデラク、メシャク、アベデネゴはこの王に言うわけですね。私たちはこのことについてはあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。彼らはそのような信仰を持っていたわけです。火の中に投げ込まれたとしても、王よ、私たちの神はその火の中から私たちを救うことができるんです。さらにこう言うんですね。王よ、神は私たちをあなたから救い出します。王の脅しに屈しませんでした。神が救ってくださる、そのように彼らは信じたわけです。しかしもしそうでなくても、神は私たちを救ってくださる、火の中から王よ救ってくださる、しかしもしそうでなくても王よご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。神は私たちを救ってくださいます、しかしもしそうでなくても私たちは神以外には拝めません。王はどうするんですか。怒りがこの火よりも燃えたぎって、その王の怒りが普通よりも7倍熱くせよと、この炉の火を7倍にするわけです。で連れて行った人たちはもう近づく前に焼かれてしまうわけですけど、この3人は中に落とされるわけですね。で彼らは火の中に投げ込まれるわけですけど、なんと見てると3人入れたはずなのに4人の人が見えるわけですね。3人のものを縛って火の中に投げ込んだのではないか、だが私の火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える、そのように王は言う。しかも彼らは何の害も受けてない。第4のものの姿は神の子のようだ。 主が彼らと共に火の中を歩まれたわけです。で彼らがそこから出てくると、なんと彼らの上着も髪の毛もチルチルしてなかった、焦げてなかった。で王はお前たちの神が本物だ、そのように認めたわけですね。またこのあとダリオス王が出てくるわけですけど、彼の側近の者はダニエルを好ましく非常に嫌いました。だから誠の神以外を拝ます法律を王にこの進めるわけです。王はダニエルのことを非常に気に入ってました。でも法律が決められて、ダニエルは王と親しかったわけですけど、こればっかりは従うことできませんでした。彼はいつものように神に乗って彼を陥れようとする王の側近の者たちが、その法律に従って彼をライオンの穴の中に投げ込ませるわけですが、ダニエルは何の傷も受けませんでした。で彼が神に信頼していたからであると、ダニエル書の6章の23節には書かれています。ダニエルが神に信頼していたからであるという。新約聖書でペテロはどうでした？彼はユダヤ人の指導者たちからこの皆によって語ってはならない福音を語ることを彼は禁じられました。そのように命令を受けました。その時に彼が言ったことは、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか、どうぞ判断してください。そのように言って、人に従うより神に従うべきです。彼は大胆に福音を語り続けたことが使徒の4章5章には書かれています。後で読んでください。このように原則は全ての制度に従うことですが、人に従うより神に従うべきです。神の御心がいつも最優先されなければいけません。ですから私たちは国の指導者たちのためにも祈る必要がありますね。第一テモテ、ここをちょっと開きましょうか。2章右側の方です。第一テモテの2章を開きください。私の聖書が409ページです。2章の1節、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。2節一緒に読みます、はい、それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。政治が安定してないと国は混乱してしまいます。政府のやり方に不満で反乱や暴動を起こすと国は平和になりません。私たちキリストを信じた者を問題を引き起こすトラブルメーカーではなく、平和を作るものです。私たちが平和で静かな一生を過ごすために、国の指導者たちのためにも祈る必要があります。そして全ての権威に従い、全ての制度に従う必要があります。なぜでしょうか？主のゆえなんです。存在している権威は全て神によって立てられたものだからです。ですからペテロは、まず私たちがこの地上に生きている間、大きな括り、この国政府に対して全ての制度に、主の家に従いなさいと命じたわけです。それは私たちが平和な生涯を過ごすためなんです。混乱がないように、これが私たちの願いですね。15節ご覧ください。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。ペテロの時代、人々は皇帝を神だと拝みました。無知って書いてあります。これ学問がないということではなくして、霊的なことに対して無知、知らないからです。人を神として拝んでました。偉い人、皇帝だからそのように拝んでました。知らなかったからです。しかし真理の言葉、聖書、神の言葉を知ると、真理が何か、真実が何か分かるわけですね。クリスチャンは皇帝を拝みませんでした。当然です。神はお一人ですから、人を拝むようなことは当然しないわけです。それで 怒るわけですよね。で激しく迫害するわけです。彼らは悪行を言われました。そして先ほど説明したようにその皇帝はクリスチャンたちを捕まえては彼らが火をつけたローマの町を焼いたんだ、そしてその人たちにタールをつけて火を焼く松明にするわけです。それでもペテロは全ての聖徒に死の家に従いなさいと命じました。なぜなら全ての権威は死によって建てられたものだからです。さらにここでは何と言ってますか、善を行ってって言います。従うだけではなくしてさらに進んで善を行いなさい。愚かな人々の無知な口を封じることは神の御心だからですと言ってます。もしあなたが何かのことで誰かから悪口を言われているなら黙ってほしいと思うわけですよね。言ってほしくない、陰口を言ってほしくない、聞きたくない、相手の口を封じたい、黙ってほしい。その相手の口を封じる方法、悪口に打ち勝つ方法は善を行うことなんです。あなたがやるべきことを行い、守るべきことを守っていれば、いやそれ以上に善を行うなら、今は悪口を言ってる人もやがて何も言えなくなります。あなたの周りの人たちもはっきりと誰が悪いのか明らかになります。悪口を言われて同じように言い返すとどっちが悪いかわからなくなっていきます。でも悪口を言われても黙ってひたすら淡々と与えられていることを良いことをしていれば、全ての人が誰が悪いのか分かってくる。正しいことをしていて悪く言われているなら反論せずに善を行い続けてください。神の前には全ては明らかにされているんです。人は分からなくても神は全てをご存知です。で悪く言ってる人、やがて時が来れば神の前だけではなくして全ての人の前にも明らかにされていきます。隠れたもので現れてこないものはありません。神の御心は私たちが善を行うことです。それによって神の御名が崇められます。ローマの十二章、ここもちょっと開きましょうか。ローマの十二章、人の次がローマです。十二章の17節にこう書かれています。309ページです。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。21節一緒に読みます、はい、悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。神の御心は私たちが善を行うことです。さあ戻りましょう。16節に、あなた方を自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい。私たちはキリストを信じた時罪の奴隷から解放されました。自由人とされました。しかしその自由を悪の口実に用いてはいけませんとペテロはここで言っています。罪は許された、そして信じたとも許される。どうせ罪が許されるんだったら何をしてもいいじゃないか、自由じゃないか、そういうことではありません。以前は私たちは罪の奴隷として自分の体を自分の欲望を満たすために使っていました。この口も言いたい放題、手も足も好き勝手なことをしていたわけです。しかし福音を聞きました。真理の言葉を知りました。 神の愛、神の恵みを知りました。キリストを信じて救われた者は今は、前は罪の奴隷でしたが、今はここでペテロは神の奴隷ですと言っています。以前は罪の奴隷として、罪のこの主人である悪に、悪魔に全部使われていた、悪いことのために使っていたわけです。しかし今は主人が変わって、悪から神に変わったわけですね。神が主人で、ですから神の奴隷として、神に喜んでもらうためにこの 体を使うようにとペテロは勧めています。神に喜ばれることとは何ですか。私たちが善を行って神の栄光を表すことです。第一コリントの6章20節、後で開いてください。こう書かれています。私たちは代価を払って買い取られました。私たちは代価を払って買い取られました。私たちが救われるために何かしたわけではありません。神がご自分の一人を使わせてくださいました。キリストの命が十字架で捧げられました。罪のない方が代わりに死んでくださいました。そのことによって私たちは神のものとして、代価が支払われて私たちは神のものとされたわけです。以前は自分の人生だから自分の好き勝手に生きて、この体を、口を、手を、足を使ってたわけですけど、今は神のこの命が捧げられて私たちは神のものとされたわけですから、この体を、口を、手を、足を、自分の体を持って神の栄光を表しなさいと、その第一コリントの6章の20節には書かれています。最後に17節、すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。ここは今日の箇所のまとめです。私たちはイエス・キリストを信じて神の子とされました。永遠の命が与えられました。私たちの国籍は天にあります。この地上生涯を終わった時に私たちは消えてなくなるものではなく、80歳、90歳、100歳、肉体の寿命はそこまでです。でも私たち消えてなくなるものではなく、神の国に入れられます。国籍は天にあります。私たちの希望はそこにあるわけです。しかし私たちは今この地上に現に生きているわけですよね。平和に過ごしたいわけです。そのために今日のところで教えていることは、その地上のすべての制度に従うということです。これが平和に過ごすためなんです。そしてここではすべての人を敬いなさいと勧めています。尊敬しなさい、すべての人。なぜですか。すべての人は神のイメージに似せて作られたユニークな存在だからです。キリストを信じた者だけが神のイメージに似せて作られたのではなく、信じても信じてなくても神によって皆作られたものです。ですからどんな人でも必ず尊敬できる何かを持っています。パウロはフィリピの2章の3節でこう書いています。人を自分より優れたものと思いなさい。人を自分より優れたものと思いなさい。さらにローマの12章の10節には、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。あの人尊敬できない、私たちはそのように思うし言うわけです。それはいつも自分がその人より優れていると思っている時です。相手の欠点が見えば、そこはダメだって、尊敬できないことに私たちは、見下していることには私たちは尊敬できません。自分がその人よりも優れていると思うと尊敬できます。尊敬できる方は簡単なことで、人間関係をうまくいく方は簡単なことで、自分よりあの人の方が優れている、あの人の方が自分より優れている、勝っている、そう思いを変えることによって私たちは全ての人を尊敬できます。ですからペテロは全ての人をまず敬いなさいと言っています。次にペテロは兄弟たちを愛しなさいと勧めています。 全ての人、信仰ある人ない人関係なく全ての人を尊敬する心を持つようにということと、あと信仰を持った人に対してはその愛をもっと実践するようにということ、これはイエス様がヨハネの13章の34節35節で弟子たちにこのペテロに教えたことですね。こう言われました、あなた方に新しい戒めを与えましょう、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。キリストを信じた者が互いに愛し合うなら、ああ、あの人たちはキリストを信じた者だ、キリストの弟子であることを全ての人が認めると言われました。ですから互いに愛し合いなさいとイエス様は弟子たちに命じました。神は愛ですよ。神は愛です。そのように教会を教えていながら、もし教会の中でいがみ合い争い、お互いの悪口陰口を言い合っているなら、神が愛であるっていうことをどのように証しできるんでしょう。できないわけですよね。神を知らない人たちは私たちが互いに愛し合う姿を見て、ああ神は愛であると聖書を教えてるけど、あの人たちは本当に神の愛を知った人たちだ、キリストを信じている人はやっぱり神を愛すると同じように互いに愛し合ってる、そのような姿を見て、ああ本当に聖書が教えてることは本当なんだ、神は愛なんだっていうことを知ることができるわけです。主が私たちを愛してくださいました、私たちにはそのような愛はありません。私たちにもまずこの神の愛が必要なんです。自己中心でしかありません、自分のことしか考えません。しかし神の愛を知って私たちはその神の愛を内側に持っているわけです。その愛を持って互いに愛し合うならば、人々はそれを見て神が愛であることを分かり、神のもとに引き寄せられていくわけです。互いに愛し合うこと、これが神の御心です。さらにペテロはここで神を恐れなさいと勧めています。恐れるとは恐怖という意味ではありません。健全な恐れ、恐れ敬うことです。全ての人を敬います。でも私たちが最も恐れ敬わなければならない方は神ご自身なんです。神を恐れない人たちは平気で悪いことをします。だって神はいないわけですから、自分の腹が神なんです。やりたいことをしていくわけです。しかし神を健全に恐れ敬う人は神に喜ばれたい生活をするわけですから、当然悪から離れていきます。箴言の16章の6節に、主を恐れることによって人は悪から離れると書かれています。主を恐れることによって人は悪から離れます。最後にペテロは再びここで王を尊びなさいと言って締めくくっています。私たちは心の中で文句を言いながら人に従うことできますね。これやっといて、はいと言いながら内側で文句を言いながら、本当はこうなのなのブツブツ言って、でも体をそのように従っていくことはできるわけです。しかしそれは本当の意味で従っていることにはなりません。形だけ、外側のことだけであって、この内側の心の態度がどうなるか、とても大切なことです。ペテロは従いなさいとまず最初に言いましたね。でここで敬いなさいと言っている。たっ飛びなさい。形だけで従ってて心は伴っていなければ本当の意味では従ってないわけですね。ですから心の態度、敬う心を持って初めて本当の意味で従うことになるわけで、ですからここでもう一度最後に言ってるわけですね。王をたっ飛びなさい。たっ飛びなさい。なぜですか。どんな王であっても、どんな指導者であっても、神によって立てられたものだからです。その国が混乱なく平和を 維持するためにはその全ての権威、全ての制度に従う必要があります。私たち以前は心の中は混乱してました。平安ありませんでした。なぜですか？全ての権威の上の上に立つ方、一切の権威を持っておられるお方、まことの神との平和がなかったからです。しかし今はイエス・キリストを信じて神との平和を持ってます。まず自分の心の内側を、心の支配をキリストに支配してもらうならば、心に平和があります。まずそこからスタートすることです。ですからまだ信じてない方、あなたも心の平和が必要です。神と和解してください。で、神と和解した人は今度は内側が平和があるだけではなくて、外との平和が必要になってくるわけです。今日の箇所でペテロ大きな括りを言いました。私たち生きている中でこの上に立つ地上の支配者、政府に対して私たちの取るべき態度、それは従うということ、全ての人を尊敬すること、そして信仰の仲間を愛することを、さらに神を健全に恐れ敬い、神が立てた指導者を敬うならば、平和で静かな一生を過ごすことができます。ですから私たちはできるだけ全ての人と平和に過ごすように心がけていきましょう。私たちの信じている神は平和の神です。この方に全ての罪が許されて、愛されて平和であることをいつも保ちながら、そして周りの人たちとできるだけ平和に過ごして、静かな生涯を私たちは過ごすものとさせてもらいましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちと平和な関係を御子イエスキリストにあって築いてくださり、ありがとうございます。今はあなたとの平和があること、感謝します。以前はそうではありませんでした。しかし今は平和があることを感謝します。さらに私たちがこの地上生涯神の国に入れられるまで、この国の制度に従って、また指導者たちのために祈って、私たちができるだけ平和に過ごせるように、平和の神ご自身が私たちをさらに守り導いてくださいますように。またこの国を、またこの県を、またこの市町村を、神ご自身がさらに祝福してください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。